おはようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。おそらく前回の放送でちょこっとお話ししたのですが、30日間の断食を終えて、ようやくマレーシアのマレー系、ムスリムのお正月がやってきたということで、やっとチャイニーズニューイヤー、中華系マレーシア人の正月が終わったと思ったら、立て続けに今回、ハリラヤということでマレー系のお正月がまさに今行われているわけですが、なんか一つあれおかしいなと思って気づいたのが、花火が全然うるさくないんですね。これすごく意外で、マレーシアって、人口の約6割ぐらい、7割ぐらいですかね、がマレー系、要はムスリムの国なので、基本的にどこに行ってもマレー系ムスリムがいるっていうのが前提なんですが、僕が住むペナン島はおそらくペナン島だけで7、8割ぐらい、もっとかな、それぐらい中華系マレーシア人が住んでいる地域なので、それもあってかチャイニーズニューイヤーではすごい花火がもうバンバン上がって、もう夜も眠れないまでいかなかったんですけど、とにかく眠る前も鳴ってるなーっていうような感じでしたが、ハリラヤに入ってから全然花火の音がしなくて、あ、これ思ってたよりもなんかうるさくないし、なんならあんまり正月感がなくて、これって本当にこんな感じでいいのかなみたいな感じ、ちょっと心配になるぐらいあんまりお正月感がないですね。でも僕らみたいな外国人でマレーシアに住んでる人からすると、夜も眠れて安全なので、その方がいいのかなと個人的に思っているっていうこの頃です。ということで、今回のテーマは昇進をかけた面接の感想というテーマでお話ししたいなと思います。おそらく2つ前の放送で課長になるための面接をインタビューを受けますと話をさせていただいて、でそれからおそらく昨日の放送でも、雑談みたいな形でこれから面接あるので行ってきますみたいなご報告もさせていただいたので、気になっている方はいるか分かりませんが、でも個人的に備忘録も兼ねて、実際に面接受けてみてどういった質問があったのかとか、どういった印象を持ったのかっていうことについてまずお話ししていきたいなというふうに思います。なんか僕もうちのおかんにお話しするまでは確かにって気づかなかったんですけど、今回のこの要は課長になるっていうこの昇進のプロセスですが、僕のもともといるポジションがこの平社員と課長のこの間みたいな、このつなぎ、なんていうんだ、橋渡しみたいな感じの中間なポジションだったので、そのポジションの中にいる人から公募っていう形で課長の枠が来ますので、興味があれば面接やります、教えてくださいみたいなのが部長直々に連絡があって、で連絡を受けて自分で応募するかしないかっていうのを決めて、今回それに僕は応募したっていうような流れなんですね。ただ日本だとそうじゃないらしくて、こう上の人たちがなんか大城くん、じゃあ君はもう課長を任せてもいいかなみたいな感じで、はいぜひみたいな流れっていうふうに聞いていて、そっか、日本の会社だとほとんどの場合がこの上の意思決定で次の管理職が決まる、管理者が決まるっていうような流れなんだなと思って、あ、そっか、ということはもうこうやってマレーシアで働いていますけど、管理職なるならないもこの候補の中から自分の意思で応募して目指すっていうのはやっぱり外資系あるあるなのかなとかってもちょっと思ったりしました。で実際に申し込んで、ですぐに部長からメールが届いて、明日やりますのでって来て、でそれが昨日行われて実際に挑んだわけですね。でもうできることは全部やろうって決めてたので、もうとにかくうちの会社全然私服とか何でも OK なんですけど、もうその日はもうワイシャツつけて黒のパンツをつけて、で髪の毛もできるだけおでこを出すようなスタイルにして、で印象をとにかくできることやって、で前日からずっとチャッピーとチャット GPT とこうどういった質問来るか想像して教えてっていうふうに言って、でチャッピーの力も かりしつつ、こういったのは絶対聞かれますよみたいな感じで、いろいろと質問をしてもらって、でそれにどうやって回答するかなっていうのをイメトレしながら、昨日の夜は過ごして、で今日の朝一もやっぱりいくら練習したからといって本番緊張してしまって空回りするのも良くないなと思って、で行きの、通勤ではもうジャズをひたすらAirPods Pro でジャズを聴きながら30分ぐらい歩いて出社するということで、なんとなく心身ともに落ち着けて出社して、それから面接に挑んだっていうような前準備はさすがにしました。で実際に皆さん気になるか分かりませんが、どういった質問があったのかというと、ド定番のなぜ課長を目指すのかっていう部分と、あとは実際に課長になってみて、こういう問題が起こるかと思いますが、それに対してあなたはどういったふうに対処していきますかという、こう実践レベルの、実際にこういった問題が起こってますけど、この問題に対してあなたはどう思いますか、どういう解決策お持ちですかみたいな、すごく踏み入った話とか、あと僕がすごくうわ聞かれた苦しいと思ったのが、僕これまで会社員生活の中で自分の会社、自分のビジネスでもちろん経営とか管理職っていうのはやったことはもちろんありますし、今もそのようなポジションにいるわけですが、この他の会社で会社員として入社してそこで管理職をやるっていう経験が一回もなかったんですね。なので管理職経験ゼロと、あとこうチームマネジメントとかそういった経験がゼロなんですね。でそこもすごく僕の中で不足しているというか、負い目を感じていたところを、この面接の時に、面接の時実際に部長と課長と課長と3対1で面接して、3人かこう質問攻めみたいな感じだったんですけど、その一人の課長の方が今までのバックグラウンドをご存じないんですけど、今までそういった管理職したことあるんですかって言われて、ああ聞かれたと思って、実はないんですって話をして、でもここはやっぱり僕のマイナスな部分だなというふうに思っていたので、やっぱり面接だとマイナスな部分をいかにプラスに持っていけるのかっていうアピールポイントというふうに思っているんですね。なのでざっくり言うと、こういった課長の経験もないし管理職もないけど、今までこの部署の立ち上げから参加して、で今の社員から今のこの中間のポジションも全うさせていただいて、でそれから今回課長になっても課長としての責務は一生懸命果たしたいですっていう、このざっくり何もないけどとにかく頑張りますみたいな、もうこれしか言えなくてっていう風に一応アピールは強くしましたね。それとかあと聞かれたのが、課長の仕事って、多岐にあるのはもちろん知ってたんですけど、その中でも僕の中ではこう部下とのこのセッションっていうんですか、コーチングって僕らでは呼んでいるんですが、そのコーチングをするのが課長の主な仕事というふうに思っていたんですね。要は実際の社員のお客様対応の履歴を見て、こういった方がもっとよく対応できましたよとか、こういったふうにしていきましょうみたいな、これが一番要な仕事というふうに思っていたんですが、実際にそうではなくて、他にもいろいろあって、クライアントにいつまでにこれを出してください、数字で結果出してくださいみたいに無理なんで言われることがある、そこについて大丈夫か、ついていけるかみたいな感じで言われたりして、少しやってしまったなと思うのが、僕が結構このコーチング頑張りますみたいなアピールをしてしまった結果、相手からすると、いやコーチングってこの業務の本当一つであって、他にもいっぱいやることあるんだけどこの人大丈夫みたいな感じな印象を少し持たれてしまったかなっていうのが、心残りというか、ちょっとやってしまったかなっていうところですね。でも実際に本当にコーチング以外に多岐にわたるっていうのは、知っていたようであまり重視していなかったので、実際にこう課長として働いている人からすると、やっぱりコーチングは業務の一つであって、他にももっといっぱいやることあるんだけどなっていうのが本音だったのかなとは思います。であとは何ですかね、特にこう他にもちょこちょこと質問があったんですけど、もう 途中面接中なんか特に最初の方なんですけど結構パニックになってしまってもう手も震えて自分が何言ってんだろうって分かんなくなってしまってすごい大変だったんですけど、でも途中最初の1つ目2つ目の質問はなんかおそらく的を、ね、得てない回答をしてしまったかもしれませんが、まあそれ以降は結構自分のペースを取り戻して、やっぱり自分がお伝えしたのがこう社員と、まあ、よくビジネスの現場どこでもあると思いますが、こう実際の現場に出ている社員とあと管理職とのこの温度感が違うというか、社員は社員で一生懸命頑張っていて、で管理職は管理職で数字に追われているのでこの社員に無理難題を言ってしまうことがある。その時にこの社員からしてもいやもうやってるしみたいな、自分たちの仕事やってるからそんなブーブー言わないでくださいみたいな、他人事なんですね。自分が少し仕事を頑張ったからといってそんな成果がチームにいい影響をもたらすと思えないから、まあ省エネで仕事してみたいな人もやっぱ中にはいるわけなので、そうじゃなくてあなたの仕事っていうのはあなたのパフォーマンスっていうのは他人事じゃなくて自分事、自分がこの頑張ることによってどれだけチームにいい影響を与えられるのかっていうのをもっとこう分かりやすく伝えて、かつ伝え続ける必要があるなというふうに思ったので、そこはお伝えして、で僕も実際に本当にそこが課題だなと思っていて、このコミュニケーションが足りてないんですよね、管理者とこの社員との。なのでその間に入ってこのつなぎ渡しをするようなエージェント側、この社員側に寄りすぎず、また管理職に寄りすぎず、こう何て言うんだろう、言いたくなくても言わなきゃいけないことっていうのを言う仕事が管理者の一つだと思うので、それも上手に伝える、うまく相手の気持ちも汲み取って伝えるっていう、この何だろう、こう一旦僕のフィルターを通すとなんか柔らかくなるみたいな、そういった強くバンって言ってしまうと跳ねのけてしまうので、この言い方とか伝え方とかそういったのを気をつけて伝えられるような管理者を目指してますというふうにはお伝えしたんですけど、果たしてどうなることでしょうか。今のところいつ発表があるのかとかもわからないし、もしかしたらもう結果出ているのかもしれないんですよね。なのでどうなるか分かりませんが、まあ、進捗として一応面接は終えました。で面接終わっての結果が分かり次第、また課長になりましたっていう超興奮気味の大城が出てくるのか、いやーっていうしんみりとした回になるか分かりませんが、まあその放送もお届けできたらなというふうに思いますので、ぜひお楽しみにというかぜひお待ちいただければ嬉しいかなと思います。ということで今回は昇進をかけた面接の感想というテーマでお話ししました。最後にお知らせです。毎日 Zoom で無料相談を行っています。ビジネスに関することで大城に聞いてみたいこと、相談したいことありましたら、キャプションにあるリンクからぜひお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。